はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトル、ポクシ、その進学と実践第6回でございます。ウィリアム・ウィリモン、2007年、新教出版社ということで、まあ、第6回言ってんすけど、多分ね、これ10越すぜ。なんか、このシリーズ早く終わってくんねえかなと思ってる人には残念なニュースで、このシリーズ面白いなって思ってる人には朗報なんですけど、相当、なんていうのかな、やっぱプレミアム案件だったものを通常会に持ってきた初めてのケースなんで、こういうことになるんですけど、まあ面白いですわ。僕はまあ解説してて面白いから、まあ僕誰得で言うと俺得なんですけど、まあそんなことでやっていきましょう。140ページでございます。新約聖書の中で同情、これスプラングナ、でいいね、スプランクナか、スプランクナ、マルコ1章41節英語の日、これね、マルコ1章41節ね、ちなみにね、読むと、なんだっけ、まあ、これね、新約聖書でも何回か使われてる単語、ね、ギリシャ語らしいんですけど、マルコ1の41で言うと、ここですね。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたという、まあ、サラートの、癒し、病人の癒しっていうところ、だったりとか、まあ他にも、そのイエスは見てかわいそうに思いみたいに訳されてる箇所とか、割と何箇所か使われてて、で、あとね、このスプラングだってね、あれですよ、70人訳のギリシャ語旧約聖書で言うと、エレミア書の、私は民を憐れむっていう、神がイスラエルの民を深く憐れむっていう箇所があって、そこもスプラングナだったりするんですけど、で、これ、ちなみに、脾臓っていうですね、臓器、これ英語でスプリーンって言うんですけど、脾臓はこのスプラングナが語源なんですよね。だから内臓っていう意味なんですよ。で、新約聖書の中で同情、英語の脾臓、スプリーンはこの言葉に由来する括弧閉じる、この同情を意味する言葉が活力をも意味しているという事実は、牧会に関しても一定の重要な意味を示唆しているのではないだろうか。活力に満ちた真実の預言者であることなしに、真に同情に満ちた牧師であることはできないのであるっていうですね。これなんか僕この箇所をなんかいつか説教とかで、礼拝説教の中でも紹介させてもらったことがあって、だから同情、この憐れむがスプラングナなんだけど、スプラングゾニモイでよかったかなっていうのが動詞形でよかったと思うんですけど、で、それが、直訳すると腹渡するっていう意味らしいんですよね。だからその、内臓の動詞形なんですよ。ね。だから腹渡がちぎれるほどに同情するみたいな。で、これルカの福音書の、良きサマリア人の例えの時に、強盗に襲われて倒れてる人を見て、サマリア人、その律法学者と祭司は通り過ぎたが、サマリア人が見せ、かわいそうに思って、そして解放してっていう、あのかわいそうに思いも、スプラングニゾモイ、スプラングゾニモイでいいのかな、という動詞が使われてて、で、これが腹渡する、ね、内臓にの動詞形なんですよ。で、これがね、そのスプラングナっていう動詞の、もう一個の意味っていうのが活力っていう意味もあるらしいんですよ。これってなんか面白くないですか？で、まあその、ウィリモンさんは、活力に満ちた真の預言者であることなしに、真に同情心に満ちたと牧師であることはできないっていうふうに書いてるんだけど、僕はなんか逆も言えるなと思うんですよね。つまりその、真に同情心に満ちた人間でなければ、本当の活力に満ちた真の預言者であることはできないっていう。なんか、その活力と、同情心とか、預言的であることと同情心っていうのが、だから、エンパシーとか、 コンパッションとか言われるものですよね、今のね、言葉で言うとね。そういったものを、だから他の人のね、苦しい姿を見て、自分の心もズタズタに引き裂かれるぐらい同情するっていうか、まあそれがまあ内臓するっていう意味だとね、腹渡するっていう意味だと思うんですけど、そのような感性を持った人こそが真に予言的たりうるし、みたいなことだと思うんですよね。そしてまたこの活力ってのもすごいいいなと思うのは、だから、なんか僕がメッセージで、これで多分知って紹介させてもらったんですけど、語ったことがあるのは、なんかね、その日本の教会に、こう、活力がないとか、元気がないとか、閉塞感がうんぬんとかっていうのも言われて久しい。もう20年ぐらい言われ続けてるんですけど。でもなんかこう、それってさ、だから活力を、なんか活を入れるんだみたいな、なんかその、ね、すごいこう、正解とかを開いたりとか、賛美集会をしたりとか、まあそれも素晴らしいことだと思うんですよ。だけど、なんか本当に、ね、日本の教会に必要な活力ってこういう活力なのかなと思うんですよね。だからつまり、サマリア人が、その道で、ね、行き倒れている強盗に襲われた人を見て、もう気がついたら体が動いてたっていうような活力だと思うんですよ。それって同情心であると同時に。で、またそのイエス様がその村々を巡られて、そして福音を述べ伝えられたっていうのは、そのイスラエルのね、民が羊飼いのない羊のようにであるのを見てかわいそうに思われたっていうね、そういうそのスプラングニゾモイ、ゾニモイ、で、つまり、その腹渡するっていう同情心こそがイエス様をその超人的なその活力っていうかね、その宣教活動へ駆り立てたっていうか、なんかそういう活力ってのが本当に多分日本の教会に必要な種類の活力なのかなっていうか、なんか教会が変に無目的に元気になられても迷惑する人もいるかもしれないけど、本当にこの日本ってね、まあなんか問題なんて探すまでもなく問題だらけで、ね、苦しんでらっしゃる方がいっぱいいてね。で、その人たちを見たときに、もう自分は何かをしなければもういられないっていうような教会であるならば、そこには必ず活力があるだろうし、っていうような活力を起こそう、今の日本の教会って必要としてんじゃねえのかな、みたいなのはちょっと思ったりしますね。はい、次いきますね。140から141ページ。19世紀の偉大な説教者であった C.H. スパージョン。これ、まあ、スポルジョンともね、発音されたりするので、まあ、スパージョンも、まあ、伝説の説教者ですよ、この人ね。スパージョンは次のように記している。私は自分自身をすべての人々から完全に独立した位置に置こうと、全力で努めてきた。私は時々、自分が多くの賞賛を勝ち取ったり、自分の心が少しでもそれに囚われたりして、自分がそうしたことに関心を寄せたり、喜びを感じるようなことがあると、その次の説教などで悪口や酷評を浴びせられたとき、自分がそうした評判に非常に敏感になるということに気づいた。称賛を得たという経験そのものが、私を人々からの酷評、ね、まあ、ひどい評判ね、酷評に対して、過敏な状態へと追いやっていったのだ。それゆえ私は特に後年において他人からの悪馬と同様に称賛に対しても関心を向けることなく、ただ次のような真理にとどまろうと努めた。すなわちその真理とは、私が行おうとする説教という行為への純粋な動機を確認すること。神に仕えてその栄光を表すために、一意専心に奉仕に努めることを意識すること。そしてそれゆえに関心を寄せるべきことは、人からの称賛や非難ではなく、正しい行いの拠り所となる岩の上に毅然として立ち尽くすことなのだという真理である。という、まあなんか、なんつうのかな、すごい、まあ、僕なりに名付けるならば、スパージョンによる、器用方変ね。まあ、その、褒められたり、けなされたりすることを、器用方変って言いますけど、その、器用方変への処方箋なんだと思うんですよ、このメッセージって。で、なんだろうな、まあ、二つあって、一つは、まあ、その、牧師で言うと、やっぱりこの、説教に対する、その、信徒からの称賛、あるいは、 あんまりだったよっていう、なんか、その感じっていうのはもう、僕は、その、牧師ではありませんので、毎週それを経験するっていうことは経験したこともないし、ね。だから、その、毎週説教ね、1年52回される先生に関してはもう、本当にもう尊敬以外ないんですよ。ね、だけど、まあ、僕、まあ、とはいえ、僕はこういうね、働きをしている、ね、こともあって、まあ、年に何回かは説教するし、今年ももう、2回ぐらいはしたでしょうかね。うん。で、多い年なんかだと、月に1回ぐらいすることもあるかな。うん、もっと多かった年とかももしかしたらあるかもしれない。だから、その、教会の講談から話すってことは割とこう、してきた方だとは思うんですよ。で、そこでね、ものすごいわかるんですよ、この感じって。その、めちゃくちゃ評判は気になるわけ。で、これはもう本当に、僕、これ聞いてらっしゃる牧師は、首ちぎれるぐらい縦に振ってくれると思うんですけど、フィードバックというか、で、基本何もない。うんともすんとも言わないです。その聞いた人は。基本。だからもう良かったのか分かるかの、良かったのかも悪かったのかも何も分からない。だから、もう不安でしかない。もう全員が早く来ねえかなって思ってた可能性もあれば、もう全員がもっと聞きたい、もっと聞きたいの可能性もあって、もうマジで分かんない。でだからもう病む、病む。だから牧師は病む。ね。で、でも、それでも、すごい良かったですよとか、ね、本当にこういう言い方で合ってるか分かんないけど面白かったですとか、それは僕は本当に言っていただくと本当に励まされるし、説教が本当に自分の人生変えたんですとかもね、数少ないけど言っていただいたことはあったりとかして、そうやって言われると報われるんですよ、確かに。だけど、そのスパージョンはもうさらにその、向こう側に行ってて、その、褒められるっていう、自分が褒められると嬉しいなっていうのとこまで気づいてるんだけど、その、褒められた次の週に、ちょっとでも、ちょっと先生長かったっすねとか、なんかちょっとでもネガティブな、その、ね、反応があった時に、ものすごい、それに対して、必要以上にがっかりする作用があることに、スパージョンは気づくわけ。ね。だからその、もし褒められてなければ、そのネガティブなフィードバックも、割と真摯に受け止めれたかもしれないけど、その褒められたという、魔力によって、すごい、ネガティブなフィードバックに対してもうそれを受け付けられなかったりとか、もう必要以上に落ち込んじゃったりとか、逆にもう怒っちゃったりとかするってことにスパージョンは気づいて、だとしたらもうそもそも褒められるってことを遠ざけようと思ったって話なんですよ、この説教って。だからその器用方変で言うと、プラスも、だからサムズアップもサムズダウンも両方、なんていうのかな、まあなるべくこう自分の耳に入らないようにして、もちろん、まあそう言ってくださる方は嬉しいし、まあこれ聞いてらっしゃる信徒の方はぜひポジティブなフィードバックをしてあげてくださいよ。そうしないと牧師先生が病んじゃいますから、本当にそうなんだよ。怖いんだから。で、でね、なんだけど、そのスパージョンは、要はその褒められるからこんなにけなされた時に落ち込むんだな。じゃあ褒められることすらももう全部もう神様に委ねて、ただ、その神にあって忠実だったかどうかだけを考えるっていう、これで一位先進以降っていうのが、まあこの文章なのね。でさ、これさ、本当に19世紀のスパージョンが言ってるんだけど、そのこっからは、牧師以外にも言えることだと思うんだけど、まさにこれってその SNS 全盛の現代にはより重要で有効な話だと思うんですよ。で、なんつうのかな、だからその、いわゆるそのSNS のいいねボタンとかグッドボタンとかライクボタンとかっていうものを人は稼ぐわけじゃないですか。そのね、承認欲求というものがあって、その承認という他者からの承認とか他者からのライクとかいいねっていう ものがなんか通貨みたいになってるのが現代の SNS 社会で、フォロワー数とかね。で、そういうものの権化がインフルエンサーみたいなものであったりとか、でもその別に有名インフルエンサーにならなくても、自分が X にポストしたものがどれだけリツイートされたのか、どれだけお気に入りに登録されたのか、どれだけライクボタンをいただけたのかっていうのは気にならない人はいないと思うんですよ。で、これはもう絶対気になるようにできてるの。もう、不可能なの。気にならないっていうことは。で、そのように、アーキテクチャっていうか、中の人たちがアルゴリズムを作っているわけだから。うん。でね、で、そういうものからもう逃げられないじゃないですか。まあ僕はなるべく逃げようとしてスマホを持たなかったりとか、すべての SNS は廃業したりとか、それでも僕その YouTube でね、動画1000本上げてきて、やっぱりこうライクボタンがつけば嬉しいし、バッドボタンっていうの?サムズダウンがつくと何がこの人を怒らせたのか、なんか結構一日ちょっと落ち込むっていうか、なんかそういうのあんのよ。で、そういう風に作られてるからそうなっちゃうのは当たり前なんだけど、でもなんか何が言いたいかというと、なんかその現代人があまりにもその自分に対する ネガティブなフィードバックとかそういったものに、なんか脆弱になってるみたいなのが Z 世代論とかで割と言われるわけね。ちょっと注意したらもう会社辞めるぐらい落ち込んじゃうみたいな、なんて繊細でガラスみたいな世代みたいなのがあって、でそれはなんか僕何度も僕が読んだことがあるのは、やっぱりその少子化の時代でもう花よ蝶よと育てられてね、シックスポケツって言ってね、自分の両親だけじゃなくて4人のおじいちゃんおばあちゃんも金出してくれるみたいな、だからそしてまた先生はね、パワハラモラハラが怖くて怒れないし、だから怒られたことがないから、もうガラス細工のように繊細でみたいなこと言われることもあって、でだからが張本さんみたいな人がだから勝つなんだと、走り込みが足りないみたいになっていくんだけど、それも全然違うじゃん。で僕はもちろんそういうのもあんのか、でもそれで言うと多分僕の世代ね、あの氷河期世代ですけど、70年代後半生まれですけど、僕が10代だった、80年代後半とか90年代に、おそらく僕今の世代って繊細だわよねっていうのを多分段階の世代から言われてたから、割とまあこれは多分今の Z 世代が20年後新しい世代に対して同じガラス財布だねって言ってると思うのね。なんか若者はそういうものでもあるよっていうのはそうだと思うのよ。と同時に、じゃあこの時代のものすごい特徴的なことは SNS じゃない。でそれで言うと、なんかね、僕はそのいわゆるこう自分に対するネガティブなフィードバックで一発でもう粉々になっちゃうぐらい弱いっていうのが、その時代的な怒られてないだとかっていうのは、そういう理論を親父世代は好きだし、僕はあんまりそういうのに組みしないようには気をつけてるけど、なんか妙に納得しそうになることはある。だけどもう一個僕は SNS あるかもなって思うのよ。このスパージョンの文章を読んでそれを思ったの。ってのが、その、いいねを稼ぐことで気持ちよくなっちゃった人って、ちょっとでも、ネガティブなフィードバックにめちゃくちゃ弱くなるってことだよね。このスパージョンのさ、ロジックで言うと。だからなんか、そうそうそう、そもそもいいねみたいなものがなければ、なんか多少、ね、お前ガサツだなって友達に言われても、ああ、てへっつってなんか受け身取れるんだけど、その、変にものすごいフォロワーがいて、いいねを稼ぎまくってると、この私をガサツだとはなんだみたいになったりとか、すんのかなとか、ちょっとわかんないんだけど、なんかすごい今の時代こそ、このスパージョンの言葉響くなーって思いながら読みましたね。次いきます。本日最後の引用になるかな。151から152ページでございます。説教における牧師の義務の一つは、イエスの物語の光のもとで、私たちの生、ね、生きること、私たちの生を繰り返し語ることにある。ライフですよね。だからね。私たちのライフ、生きることを繰り返し語ることにある。それによって人々は救いと呼ばれる偉大なドラマに捉えられ、自分自身の人生を書き改めるのである。 人々は自らの真実の人生を生きていくのにふさわしいとは言えないようないろいろな物語の犠牲となっている。そうした物語とは私たち自身の上に起こる事柄を心理学や経済学、社会学、そして、その他の世俗的な方法によって、つまり神なき形で閉じる解釈する試みから引き出されたものである。ユージン・ピーターソンは牧会訪問を牧会カウンセリングよりも高く評価するが、それはこうした訪問が教会員全員の生活の場で、すなわち彼らの日常的環境そのものの中で牧師と教会員との出会いを実現する出来事となるからである。ヘンリー・ジェームズが現実の巨大な重なり、これね、The Enormous Lap of the Actual っていう言葉なんですって。 The Enormous Lap of the Actual、だから現実、ラップっていうのが重なりっていう意味なんだね。うん、で、だから、その現実の巨大な重なりという表現したヘンリー・ジェームスという人が、と呼んだもののただ中で、だからまあ、世界にレイヤーがあるみたいなものだと思いますね、この哲学の用語でね。で、そのただ中で、牧師は多くの人々の性を形作っている失望感、喪失感、囚われ、惨めさといったものに直面することを強いられる。はいはいはい。ああ、だから重なりってのはこれあれだ。だから重荷みたいな感じなんだな。うん。だからその現実に押しつぶされそうな、人々の現実生活みたいな意味かな。うん。その中で、まあ強いられると、それに直面することを牧師がね。で、牧会訪問において、その家の台所での、で、その家の台所で、ごめんなさい、牧会訪問において、その家の台所でコーヒーを飲みながら、また病人の傍らで、あるいはまた雑多なものが置かれた職場の机を挟んで、いろいろなことを聞いたり語ったりしながら、牧師は言葉によって、教会員が彼らの人生を神の物語の筋書きにふさわしく生きることができるために努めるのである。カウンセリングを行うとともに、訪問を行う牧師。現実の生活の場において、教会員を知っている。このような牧師の代わりを果たすことのできる人間は存在しない。本当に、だから、すごいなぁと思うんですよね。なんか、これはさ、でもね、ちょっといろいろあってさ、牧会カウンセリングと、その、訪問ですよね。牧会訪問、牧会カウンセリングと牧会訪問っていうのがあって、これ神学校とかでどういう風に訓練され教えられてるのか僕ちょっとわからないんだけど、日本では牧会カウンセリングってすごく盛んだと思うんですよ。で、すごく皆さん実践されてるし、牧会カウンセリングをしてない牧師なんて僕知らないぐらい、いやむしろ日本では牧師の仕事のもうメインな人も多い気がする。その牧会カウンセリング、先生ちょっと相談があるんですってやつね。で、牧師室で話聞いてって、とことん話聞いて受け入れて授業してみたいな。で、それで僕が一番できないのがそれだったりするんで。で、それはその話を聞くことが下手っていうことよりも、なんか僕の中に、なんかね、あんまね、その母性的に何かを受け止めるみたいな、そういう能力がすごく低いんだろうな。うん。多分僕に話をすごく聞いてもらっても、特殊な部類の人は僕じゃないとダメっていう人もいるだろうけど、いわゆるこう、じゃあ主婦の人が先生話聞いてくださいって言った時に、僕は多分10人人間が並んでたら一番最後に選ばれる気がするんだよね。なんかそういう雰囲気を醸し出す人間でもあるから、俺は。自覚してんの、僕のこう人当たりの悪さを。で、だからなんかその日本の本当に牧師先生本当にすごいと思うの。その、牧会カウンセリングね。その牧師室で何時間もこう話を聞いて、ね。で、何回か涙流し、ティッシュを差し出してね。すごいなと思うんだよ。あれ俺にはできないなと思うんだよ。ね。でも一方でね、牧会訪問っていうのは、あんま僕聞いたことないんだよ。意図的にされてる牧師は知らないわけじゃないんだけど、ほとんど一般化してない気がすんのね。で、 これアメリカだと多分これがめちゃくちゃ一般化してるんですよ。でこれは僕サンプル数2なんで、ちょっとなんかこれをもってアメリカでは一般的とかっていうのは間違ってるよっていう人がいたらぜひ教えてほしいんですけど、だけど僕まずね、一個は、僕のお師匠さんの一人の辻元先生っていう、まあ、御年も90なられる、もうずっとアメリカで、在米邦人、その日本語協会の、牧師を何十年もなさってた先生がいらっしゃるんです。で、まあ、すごいんですよ、この先生が。もう伝説の先生。で、神田先生の、こう、パートナーというのかな、うん、そういう方で、で、その先生の家に僕カリフォルニアね、ロサンゼルスに滞在したことは2回あるのかな、家に泊めてもらってね、で結構ね長い時は1週間近く行ったことがあったんだったかな、なんかそんなでなんですよ。でなんかいろいろ連れてっていただいたりとか、当時ご存命だった奥様とね、うちの旦那はね、なんて話もしていただきながらね、すごいいい思い出なんですよね。で、もう10年以上前なんですけど。で、その時に、ちょっと陣内くん、行くぞ、つって。で、教会の学び会にも連れてってもらったんですけど、なので、それじゃない日に、ちょっと行くぞ、つって、それが、その先生が、その信徒の家を一軒一軒回る日なんだって言うんですよね。で、お家に行って、最近どう、いかがなさってますかみたいなこと言って。で、まあ、信徒の方はコーヒーかなんか用意してて、この人は、ね、日本にいる陣内くんと言って、献身してこういう活動をね、している若者です、みたいな。で、僕もちょっとお話ししたり。で、それじゃあ、それ終わったら次の家行って。みたいな。だから本当にこう、小学校の先生が家庭訪問する感じの日が、もうルーティンになってんの。で、あ、こういうことってアメリカだけなのかなってその時思ったの。で、その後僕結婚した時に、妻が、アメリカでね、僕の妻は、5年間かな、アメリカで過ごしてんのね。僕、ボストン近郊のアンドーバーっていう街でね。で、その時に、妻の、まあ、家族が行ってた教会の話も妻から聞いてて、で、それがすごく良かったこと、その中のすごく良かったことが、あれなんですって、そのね、牧師先生が、要は妻のお父さん、僕の義理の父の職場にやってきて、その職場で話聞いてくれたりした。ああいうの日本であんまないのよね、つって。でもすごくそれを、その僕の義理の父のこと、僕ヒロちゃんって呼んでるけど、ヒロちゃんは本当に喜んでたんだよね、って言ってて。でもそらそうだよな、と思って。だから多分アメリカの牧会の中には、牧会訪問っていうのがすごく大事にされてる。まあ、これもう、それこそこのウィリモン先生の影響もある可能性もあるんだけど、この本ってクラシックだから。でもなんかすごくここに書かれてることって大事だなと思ってて、その牧会カウンセリングで起きることはまさにその、ちょっと日常から離れたサードスペースで行われるから、そこで心の癒しとか解放とか慰めとか起こりますよ、もちろん。励ましも起こる、変革も起こる。だけど、その牧師という人が、その自分の生活の現場に来てくれて、そしてそこで話を聞いてくれて、そこでその聖書から励ましを行ってくれるということの、計り知れぬインパクトって多分あると思うのよ。だからまあこれ聞いてらっしゃる牧師で、ちょっとこの話を聞いたから牧会訪問やってみようと思う先生が一人でもいてくれたら、だから僕はすごく、なんていうかな。まあ、応援するっていうのはもうおこがましすぎるんですけど、なんかすごい、日本の教会には この文化がないのはちょっともったいないなっていうのは思ってるから、はい。なんかすごく、ここを読んでグッときたんだよね。なんかそういうものが、まあだから日本のね、そのいわゆるこう敷居が高いというかさ、に人の家に入るとか人の職場に行くっていうのが、なんか無礼というか、まあ日本のこう、なんていうのかな、文化の特性でもあるかもしれないですよ。なんていうのかな、こう、家庭と職場をすごく分けるとか、教会と家庭も分けるとか。でも、あえてその垣根を、まあ不自然とか失礼とか押し付けにならない形で超えていくような牧師がいるとしたら、その牧会は本当に魅力的なものになるだろうなっていうのはいつも思ってたりします。ということで、第6回お送りしました。第7回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。